それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。お聴きください。賛美の107番を持って栄光の詩を燃え盛ります。107番です。3週になります。口読文55番。城門を通れ通れ、民の道を開け。
盛り上げよ、土を盛り上げて、広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の立ち入れられた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ。
あなたは初め求められる女、捨てられることのない意味合いと呼ばれる。
あれので叫ぶ者の声がする。
主の道を備え、その道筋を真っ直ぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道は真っ直ぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉にかかり、御壁に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の地なる神の右に出した前に、賢より近づいて、生きる者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠105番です。105番を賛美します。
またこの場所で出会いをさせて一人一人を主が覚えてくださるので、また主が会ってくださった、主を会ってくださったように、主を本当に 主に会って、また主が示してくださるそのビジョンをまた主と共に見たことができますように、主を祝福してください。またこの子どもたちを通して、この世の中の政治経済文化教育において、主が使わされたところで主を述べ伝えるものでありますように、主を祝福してください。今日もまた主を本当に感謝します。私たちが本当にこの世の中で主のその栄光を表すものとして、その場所場所で主を使わされてください、使わせてください。またその使わされたところで主を述べ伝えるその唇でありますように、主をまた生きてまを通して主を述べ伝えることができますように、主を導いてください。会うべき人を会わせてください。また聞くべきものをまた主を聞かせてください。また見るべきものを主を見させてください。主にあって本当に主を、ただ世の中の人と同じように生きるのではなくて、その中で主を本当に主と共に歩み、これが道だ、これに進めっていう、その御言葉を主を聞いて、それぞれの道に歩むことができますように、主を導いてください。今日もそれぞれの場所で、また働きや、またその仕事を、その全てにおいて主を祝福し、またを守ってくださることを主を感謝します。また来る一週間も主にあって、主を健康を与えてくださることを感謝します。会うべき人を会わせてくださることを主を感謝します。今日のこの出会いの始めから終わりまで、イエス様に委ね、この全ての祈りをイエス様の御名でお祈りいたしました。
アメン。
賛美の106番です。106番を賛美します。
Listen, take after the land, and let the time be silent.
for understanding proverbs and parables, the strength and wisdom of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but through this life, wisdom and instruction. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Their love will break your head, and the chains on your neck. Amen.
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を覚えたことに感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。本当にイエス様にあって聞くべきことを聞ける耳となられますように。主の語られたこの完全な言葉に耳と心を思いを傾けることができますように。それでこそこの事情において王のような祭司になるからです。主よ、本当に母たちがイエス・キリストにあってその教えを実践して教えることができる一人一人のトーラとなられますように。主よ、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの皆によって祈りました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の1章1節から17節です。マタイ1章1節から17節。マタイ1章の1節から17節。はじめに6節の途中まで宣言いたします。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパラスとザラが生まれ、パラスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにダハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、誠にあなたにつながった家系はなんと幸いなことでしょうか。今私たちもこの家系につながるものとして、主よ、このアドベント第3週目、あなたを待ち望むこのシーズン、ますますあなたにつながる家となりたいと願いつつここにおります。主よ、どうぞあなたがお語りくださいますように、この取り継ぐしもべらをあなたが支配して、あなたの命そのものを語り尽くすしもべらであり、また聞く人々の耳を清めて、イエス・キリストの血潮で性別し、ただあなたの命、それも本当に今までに聞いたこともない真理を、それを聞き取る耳でありますように、その思い心でありますように、イエスよ、初めから終わりまでの全てを支配して導いてください。一切をただあなたのその支配の御手に折り重ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
アドベントの第3週目に入りました。ろうそくに3本目の火が灯りました。イエス・キリストという誠の光がどんどんどんどん私たちに近づいてきていくことを覚えて、この3週目に至っております。この、ね、あの福音書、新約聖書の最初はこのように系図で始まるんですけども、系図は家を、ね、示しております。古今東西、東西南北どこの国でも、ね、自己紹介するときは名前を、ね、言いますね。そしてほぼ大体の国は名字と名前があります。名字は英語ではファミリーネーム、家族の名前。そして、名前、それは本人自身を表す言葉です。ですから名前には家柄、家族、それがつきものなんですけども、このイエス・キリストを紹介するにあたって、新約聖書、イエス・キリストの福音、新約聖書はイエス・キリストの福音を表しております。その福音において、最も先に来るものがこの家系図、ですからイエス・キリストはどのような出身であるのか、イエス・キリストはどのような家柄から生まれたのか、それを示しているんですね。最もイエス様は神様ですから、 何も人間の、ね、家柄に生まれなくてもよかったわけですけども、しかし神様があえてこのイエス・キリストがお生まれになる家系を、ね、このようにして福音書の最初に示されたからには、本当にこの福音書の最初のこの家系図が、ね、重要なわけですね。家系図は、ね、家柄を示しており、そしてこの系図、ね、この家系図を見ていく、調べていくと、イエス様はどういう家柄にを通してこの世に、ね、お生まれになったのかを知ることができ、そして、ね、このイエス・キリストに至るまでの系図を、ね、一人一人見ていくと、神様は実に信仰を持った人々を通してこの世にお生まれになったのだということを知ることができ、そしてこれ実は皆さん一人一人のことも表しているんです。皆さん一人一人が本当にこの家系のように信仰を持って、死を待ち望む心が死を持って、また信仰を子供、孫、ひ孫へと受け継がせていく、その家系にこそイエス・キリストが、ね、ありありと現れてください。そして本当に幸いな家系、永遠に通じる家系になるのだということ、そして私たちも信仰を持つならば、この家系、この家系に加わることができるのだということを、ね、私たちは今日、ね、この系図から見て学んでいきたいと思います。
この系図というものを、ね、皆さんね、軽んじちゃいけないんですよ。どういうことかしたらね、皆さんに今系図が存在していないかもしれないけど、でもその系図が続いたことによって皆さん一人一人が今存在しているんです。日本に来てびっくりしたことがある。犬に系図があるんです。きっと表す高い犬だと、高い犬猫はね、血統を表す系図がある。そんでね、生意気だったから私はちょっと生意気な犬をね、系図がある生意気な犬を犬が大好きな人にあげました。なんで聖書にこうやって系図があるかって言ったらね、皆さんが聖書を理解するときに、昔々あるところにって言うと、わけもなく誰かが作り話して言ってしまったことのように皆さんが理解しないようにということを主は定めてくださって、その系図が今あるわけなんですね。イエス様が生まれたあの系図は今もユダヤにおいて続けられているということを皆さんしっかり覚えてください。そして何より幸いなのが、イエス様以降からこのイエス様の系図に私たちも連なっているということなんです。使徒の働きがもう続きがずっとあるんです。今も私たちはその使徒の働きの続きの中に行って、自分なりの使徒の働きを知っていながら、その続きをずっとやっている。イエス様が生まれてから救われた私たちも今ね、イエス様のその系図の中に収められているということをしっかりと覚えて、それを信じる人は幸いである。
アメン。でこの系図はまずアブラハムから始まっているんですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムが、ね、最も重要なんです。アブラハムは彼が75歳になった時に神様から呼び出しがありました。あなたは本土、親戚、父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと言われて、でそれでアブラハムはそれに従いました。これが始まりなんですね。全ての始まり、そして皆さん信仰者一人一人にとっての始まりも同じです。神様から皆様の呼び出しを、受けた時、神様からの呼び出しを皆さんが受けた時に、自分のそれまでの生き方、自分のそれまでの考え方、それを離れて、また本当にそれまで罪の中、また罪の仲間同士で、悪ふざけをしてきたそのところを離れて、神様の導かれる先へと、それに従って神様のお言葉に従っていく、その生き方に入っていくこと、これこそ私たちの本当にこの救い主イエス・キリストの系図に加わるための参加方法なんです。この神様からお呼びがかかって、神様のお言葉が示された、そしたら私たちの生き方を離れて 神様の示す場所、方向性、生き方に入っていくことが、このイエス・キリストの栄光の架け布に加わる方法であり、そして皆さん自身の個人的な救い、また贖いの歴史の始まりになるんです。このアブラハムですから、本当に信仰の父と呼ばれているんですけれども、皆さんもこのアブラハムの道をたどるんです。するならば皆さんもこの栄光の系図に加えられて、信仰者という、ね、系図に加えられて、そしてゆくゆくはイエス・キリストが皆さんの中でどんどん大きくなって世に送り出されていくようになっていくんです。このマタイの系図、ここにおいて本当に特徴的なこと、これ、本来ですね、入れるはずもない、ね、違法の女たちもまたこの系図の中に名前が連なっていることなんですね。だからもう一つ、ね、重要な特徴のは、本来この系図の中に いるはずな人の名前がなぜかこの系図から除外されてしまっているということもまた、ね、特徴的なことであり、そして、ね、アブラハム、ダビデ、そして、ね、イエス・キリストに至るまで、14代で分けられているんですね。これはまた本当に特徴的なことです。本当にこれ私たちが、ね、この系図に加わる上で本当に重要な要素がいろいろ込められているんですけども、で本来、ね、この系図に加えられるべきでない違法の女たちが、ね、加えられたその女性たちに特徴的なこと、彼女たちに共通していることはですね、それ何とかして神のために入ろうというそういう意欲があったことです。皆さんも本当に何とかしてこの神の国の系図に入ろう、救いに入ろう、神様からの特別待遇に入りたい、願って実際に行動を起こす人がその地位を奪い取っているんですね。彼女たちはその地位を奪い取りました。要するに神のために入ろうという情熱があり、また信仰がある人がその地位を奪い取るんですね。そうです、神の国はそういうものです。あのヤコブとエサウ、ね、エサウの方がお兄さんでしたけども、しかしヤコブが奪い取りました。情熱があったからです。神の国に入りたい、何とかしてその祝福を我が物にしたい、その情熱があったから、だから、ね、彼はそれを手に入れました。でこの系図の中から、ね、除外されてしまった人たち、彼に共通しているものは一体何か、それはやはり信仰がキーワードなんですね。信仰が ないということ であるんですけど、なんで信仰がなかったか、これ神様の言葉を重んじていなかったからです。神様の言葉を軽んじていたから、ね、ということがこの、ね、除外されてしまった人たちに共通していることなんですね。でこの、ね、アブラハムから、ね、ダビデ、そしてイエス・キリストに至る系図において、まず、ね、アブラハムに、ね、イサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、ね、まず最初に、タマルという女性が、ね、出てきますね。タマルは情熱があったんです。何としてもこの家系を、信仰の家系を絶やしてはならないという情熱がありました。ユダの時代において信仰が途絶えそうになってしまったんですね。あの最初の信仰の危機です。ユダはお父さんの家、また兄弟たちから離れて、ね、一人自分よがりの、その生活に入り、そして自分が、ね、好む、ね、異邦人の女、信仰がない女性です、信仰のない女を見初めて結婚して、でそして子供を産んでいくんですけども、しかしその子供たち、ね、そのお母さんに育てられて、神様を怒らせるような性質の子供が、ね、どんどん生まれていってしまったんですね。でそれで神様を怒らせてしまったから、ね、このユダは神様の祝福を受け継いだ家系です。神様の祝福を受け継いだ家系がですね、異邦の女と、ね、結婚して、ね、不信仰な、ね、子供を生み出していくと良くないことが起きてしまうんですね。その子供たちは、ね、神様に怒らせたように次々と、ね、死んでいってしまうんです。
あのね、間違ってこの二人を、皆さんが理解してしまうと、何、そしたら信仰がない人が産んじゃったらそう産んじゃうの、じゃないです、じゃない。あのね、信仰がないけど 信仰はないけど人間性そのものが良かった人たち、良かった人たちは、ね、信仰の話を聞いた時にそこに加わろうとするその志が生まれてくるんですね。ということなんですけれど、その信仰が、ね、ない母が信仰がない土地で身につけた全ての生活習慣、それを信仰がない母が子供に全部教えるわけなんですね。そして子供はどうなったかですからね、教えられた通りを当たり前として生きてた結果、ユダの子供でありながら、カナン人の神が忌み嫌う、ね、生活習慣を全部身につけていたという。どれだけね、もうものかしたらね、この、ね、ユダの最初の奥さんはね、名前も出てこないんですよ。カナン人ソウルの娘って書いてある。だから、信仰がない女が産んだ、信仰がないお父さんから生まれたということではなくて、信仰がない母親がね、神が忌み嫌うことを当たり前にして自分の子供にもそれを教えてそれをさせた。その結果ユダの息子は全部ね、殺される。ユダの家において絶対存在してはならない、そのようなものだったので、もう次から次へと死んでいくということなんですね。だから今日も信玄を宣言した時にね、お母さんのことも、お父さんお母さんのことが出てきたよね。だからね、お父さんお母さんが、まあお父さんが主なこの骨組みになる言葉を宣言して実践して、そしてお母さんがね、それを実践して子供たちに教えるトーラの役割をしないことにはね、これはダメだということが書いてあるわけなんです。だから皆さんね、日頃信仰にある先輩たち、信仰にあるお父さんお母さんが皆さんに話す言葉をね、無視しちゃいけない。たとえ皆さんがそれをね、身につけてそれを守り行うことができないね、そのような未熟なものだとしても無視はしちゃいけない。無視するとね、呪いがそのまま来ちゃう。ユダの家はそういうわけで、お母さんがカナンの習慣を子供たちに教えたので、もう次から次へと子供は死ぬんですね。なぜユダの家にふさわしくないので、
本当に神様を知らない人同士で結婚して神様も嫌うことをしても、別に神様はその人を知らないでやっていったわけですから、別にすぐに殺すということはそういうことはありえないんですけども、しかし、なんで次々に死んでいったか、ユダが神様に愛されていて特別だったから、でそしてこのユダの、子供、本来祝福を受け継ぐべき子供なのに、それを良くない教育をしていった、だから、なんですね。本当に信仰者の邪魔をするということ、これは恐ろしいことなんです。信仰者が、本当に神様の身胸にかなった生活、また本当に祝福の家計を生んで増えていくことを邪魔する、信仰を阻害するような人は神様がそれをストップかけてしまうんですね。それで、ユダ最初に生まれた子供エルという名前をユダがつけたと書いてあるんですけども、しかしその次の次男のオナン、それから三男のシュラ、それはユダがつけたと書いてありません。おそらく彼女がつけて、彼女がその家の中でどんどん発言力を大きくしていって、でそしてついには彼女も死んでしまうんですけども、彼女が死んだ時ユダは慰めを得たというふうにヘブライ語で読み取ることができるんですね。妻が死んだら慰めを受けるような調整になってはいけません。逆も、そうですね、夫が死んだら慰めを受けるような男性になってはいけません。 本当に、ですから信仰を阻害する人を神様がですね、それをストップかけて、そしてより優れたことをするんですけども、でユダもうあのこの、まあ、ユダの嫁、あの長男と、次男に嫁いだ、女性タマル、タマルが、関わるとなんかろくでもないことが起きるって思ったんでしょうか、もうタマルに、その三男、シュラ、生き残ってるシュラを、あげないことに密かに決めて、ということなんですけども、しかしタマルはもう生々しく、夫が次々死んでいくのを見てですね、本当にこのユダの家系の神様はとんでもない神様だ、ユダが今していること、子供を、産ませないようにしていること、これとんでもないことだということを恐れてですね、ユダはタマルは遊女の振りまでして、そして、ユダの家系を残そうとしたんですね。で神様は、その、たった1回のそのチャンスで、見事身ごもらせて、そして、この家系が、途絶えることはなかったんです、まあ、そのような形で、まあ、タマル本当にこの栄光の家系の子孫を残すということにおいて本当に熱心だったから、神様はこのタマルの方に軍配を上げたんですね。しかしこの、信仰の家系を残すことを、その子供を残す営みを侮った、この異邦の女のその子供たちは、この系図の中から途絶えてしまっております。結局系図を受け継ぐ者は何とかしてこの熱心に信仰の家系を受け継がせていこうという、その熱心のある家系ある人、その人のところに主が働いてくださり、そしてその人を特別扱いしてくださって、そしてその人の本当にこの信仰を立て上げようというその目論見を成功させてくださるんですね。でその次、女性が出てくるのはこの5節に、サルモンにラハブによってボアズが生まれというふうに、書いてあります、ラハブは、本来滅ぼされなくてはならないと言われているカナンの、女性でした、けれどもラハブはところどころ聞こえてくるこの神の民、イスラエルの民とまたその神様の噂を聞いて、憧れを持っておりました。で、何とかしてこの神のために自分も入りたいという、その思いを持っておりました。神様は天から全ての人を、見ておられます。皆さん一人一人をその思いを、心の中を神様は天からご覧になっておられて、そして本当に 神のために入りたい、それは憧れを持っている人に主が、答えてくださり、そして具体的な素晴らしい出会いを備えてくださるんですね。神様は天から彼女の志を見ておられました。で、本当に神様に対する憧れを持っていたから、だから彼女のところに2人の石膏を使わせたんです。その2人の、イスラエルからの石膏、スパイです、そのうちの1人が後の彼女の夫になるサルモンだったんですね。彼女は、この2人の石膏が来た時、この、2人の石膏を、あまり、まあ、スパイとしては、できる、スパイではありませんでした。すぐに見つかって、で彼女の家に、転がり込んできて、でその時彼女はですね、この2人をエリコの方に差し出すのではなく、むしろ泣きついてきたんですね。あなたの神こそ誠の神です、泣きついてきて、どうか私と私の家族を救ってください、命乞いを、されるべき側がする側になったんですね。本当に私たちもそうです。本来この世の中において、生きている中、この世の中側から、なんか命を奪われそうな、そういう状況もしかしたらあるかもしれないですけど、しかし、いや、私たちのうちにいます神に気づく人もいるんです。ラハブはそうでした。で、それで、ラハブはこの2人の石膏に素晴らしい信仰告白をして、そして本当にこの2人を命がけて守ったゆえに、彼女とその彼女の家族は救われて、そして栄光の家系に入る幸いに預かったんです。
あのね、異邦の人、神をわからない人たちに福音を合理的に、効果的に伝えるということは何かしたら、私たち自身の、成り立ちがすごくならない、私たち自身の成り立ちが すごい成り立ちで、そしてもう人の理解を超えている。でもそれが実体化されて現実化されているということが私たちの成り立ちであるなんだから、あのね、私たちが伝道する必要な、私もそうなりたいというこの憧れが起きるわけなんです。イエス様は私たち自身の信仰が受け、イエス様の計画していることを受け止めるその信仰があるとするならば、イエス様は十分にそれができるお方なんですね。その十分にできる方であることを、ね、イエス様に、ね、今も私たちのこの現在においてもそれを証ししておられる。私ね、イエス様は信じてないので、あのユダヤ人そんな好きじゃないですよ。だけど旧約聖書がね、保証しているその保証を信仰を持ってね、地球上で一番取ってるのがユダヤ人なんです。悔しい、ね、悔しい。だからテピリもする理由は何かって言ったら、ユダヤ人にあって私たちにないものはこのテピリンしかないんですね。これテピリンをすることによって、え、今テピリン知った言葉と現実何が関係があるのって、あなたがテピリンした言葉が今心の中にあるから、現実の世界において物事が起きた時に自分の知らないうちに自分がテピリンしたことの理屈、それがね、現実を見極めてしまうんです。あ、これいい、これ悪い、やっていい、やってはならない、そういうことを見極めてね、くれる。でそれが生き方だけかって言ったらそうではなくて、その人の中にあるその才能にもそれが影響するわけなんです。影響しているから、本当にこのユダヤ人の成功の仕方を見てるとね、あのね、ライバルがいない成功の仕方してるんです。ね、金融関係で成功してもぶっちぎりね、技術関係で成功してもぶっちぎり、食べ物でもね、彼らはね、まだ私たちからね、利益を取っている。なんでそうなったかって言ったらね、彼らがやっているそのテピリンのせいなんですよ。彼らはテピリンをしていて、人に対して、物に対して、ことに対してね、正しい判断力を持てるようになったので、その正しい判断力のもとに、ね、彼らはあることを進めていくわけなんですね。そしたら御言葉によって得た正しい判断力、それを正しいとして得ていくから、そこには信仰があると。神に見なさい、あなたがやっていることに信仰があるんだね。そしたらね、そのあなたが持っている信仰がね、足りないんです。私が持っている信仰も完全じゃない、足りないということなんだけど、信仰の創始者であり完成者であるイエスを見よう。だから信仰によって私たちが何かやっていることがね、不足している、ね、完全じゃない。どうしても信仰によって始めたとするんだから、その信仰を与えたのは主なんですよ、ね、テピリによって自分も知らないうちに物の、ね、基準と価値判断ができるようになった。これ信仰によってそれ得た、ね、感覚なんですよ。その信仰によってその感覚を生かすというと行動を伴った信仰だということを言っているわけです。でも行動を伴っているとしても私たちは不完全なもの、不完全なものだから、どうしても信仰によってやってるんだけど、私たちがやっていることはクラクラクラクラしてるわけなんですね。でもね、信仰の創始者、私たちの中にこの信仰を芽生えさせてくださった方はイエス様なんですよ。信仰の創始者であり完成者であられるイエスを見ようっていう、ね、イエスを見る、ね、今私がやっていることを信仰で始まったとするんだったら、次私たちがしなければならないのは、この信仰によって始まったことを完成させてください。イエスを見ようなんです。イエスを見よう。イエスを見よう。イエスを見よう。ね、イエスを見よう。 意味欲張る。そう、ね、今もね、あることでね、スイッチが入って目がパッチリ。いいんです。欲張って。欲張ってやるの。やってから足りないと、ね、イエス様ってお祈りする。ママ祈って。何？自分の信仰が深んでんだから、ね、不安を覚えてるから、ね、周りの信仰も引っ張ってる、ね、そしてまだイエス様を見る、そういう信仰へと向かっているということなんですね。皆さんいいですか？皆さんがイエス様にあって始まったことをイエス皆さんで終わろうとするから良くないんです。イエス様に会って始まったとするんだったら何をするかと、ね、信仰の創始者であり完成者であるイエスを見ようなんですよ、ね、イエス様、あなたは信仰によって私にこれを芽生えさせてくださり、信仰によって私は、ね、やる気を得て、信仰によって今やっています。完成するのはイエス様、このことを完成するのはイエス様です、ね。だから信仰によって芽生えて皆さんが実践したことを、ね、完成するためにイエス様、ね、私の中にこの信仰をあなたが与えてくださいました、芽生えさせてくださいました、そして私は始めました、だから今度、ね、これ信仰によって始まったことを完成するのはあなたですということを私たちしなければならないんです。今日ここに出ている、ね、2人の女性、信仰によって始まって、ね、信仰によって続ける。そしたらこの2人に何を知ってくださったかしたらね、イエス様のタイマシススペーサーシスがこの2人に起きるわけなんです。タマルには、いや、ユダの家で、ね、ユダ以外のものからこうね、儲けようとしたら、こう儲けるところは夫まで死んでしまう、ね、ということで、ユダの 家において男、ね、子孫を残す種を持っている男の中で子供を儲けられる者はユダしかいないということが分かったんですね。分かって、ね、この家で残すべき、ね、あの子孫はユダの子孫であって、そのカナン人の女が不信仰によって育み育てて、そして神がいい嫌う意味嫌うことを当たり前にやっている、ね、この子供たちを通して、ね、こう儲けるということはもうあっさりダメだということが分かったんです。それで彼女はこう儲けるためにはユダしかいないということが分かって、ね、カナン人の女の類彼女にはない、ね、だから彼女はそれを願って決心をして、ね、いるんだけど、彼女が思いついてこうしようということには、奇跡というものがセットにならないとできないわけなんですね。なぜかしたらね、ユダが来る時間と彼女が待つ時間の奇跡が一致しなければならない、ね、じゃあこれはずっとユダを見てユダが来るのを見て、それで何とかなるとする、こう儲けるというのは、ね、ユダが登ってきた時間に、ね、そのタマルの体がこう儲ける、ね、最適な体になっていなかったらユダが来ても意味ない、ね、タマルの体がこう儲けるのに最適な体になっているときに、ユダの、ね、こう来るのが、ね、ぴったしとあって、そしてたった一回だけの、ね、その結びつきによって、タマルは子供を産むわけなんですね。信仰によって、ね、タマルが計画したことに 必要な時間、必要な場所、必要な体、これを全部ね、完成してくださったのは主なんです。だから無謀、私たちはね、信仰によって、常識、世の中の常識で生きている人たちから見ると無謀なぐらいね、私たちのこう行動が理解されない時があります。でもね、聖書は書いてある、信仰によって、信仰によって、信仰によって、ね、それがいい志であるならば、ね、信仰によって行ったことに対しては完成はイエス様がするということを書いてある。ラハブ、心の底から願っていました、自分の不幸な人生をね、本当に悲しみね、そしてこの清い神の民として自分が生まれていて、そこにいたとしたら自分の今の現実はないだろうね、そういうことも願ってね、思っていたかもしれない。神様のもとに生きれば自分の不幸はないと信じていった彼女の信仰なんです。神のもとに生きれば自分の、ね、不幸な、ね、ここのね、もうあげたりのこの人生はないと彼女は信じていて、それを憧れていった。そしたらね、神様はそこに石膏を送ったって書いてあるんだけど、あのね、土地を石膏するためには一番最初にいた時に12名いた、覚えてるよね、たった2人だよ。石膏ではなく、ね、ラハブの家にラハブの祈りを応えてくださるために主が使わせたものだ。祈る、神に望みをかける、祈って神の望みをかけて、ね、そしていれば、ね、どうなるかといったら、その望みをかけたことが、ね、失望に終わることがないように主は現実の世界において、ね、これをしてくださるということなんです。いいですか、なんか呪われた、今どんどん呪われるなと私は最近ちょっとね思っているのが、今ベネズエラとフィリピンが啓蒙の国になりました。ね、ゲームして給料もらえるんですよ、給料分の稼げる給料分だからね、もうゲームして大変なのよ、絶対あの国ね、それを作ったね、その仕組みを作った人は何人かで作ったよ。なのに国を挙げてやってる。ああ、呪われている国は自分たちが今主国だと思ってるでしょ。ね、でも結局はゲームで稼ぐということなんで、どんどんハードルが高くなるからできなくなっちゃう。いいですか、ゲームを作った人とそれをずっと目がね、もう本当に悪くなるまでやってる人と、土地になりたい、作り人になりたいね。いいですか、私たちは世において本当に世の光、地の塩にならなければならない、人を豊かにするものにならなければならないんです。今世界がね、もう本当に本当にまばゆく変えよう、変わるとしています。皆さんが知らないところでね、世界のこの、ね、変わり様はね、本当に恐ろしいぐらい早い、そのような状況の中にいますよ。通常のこの幅、通常の幅で皆さん未来へ、ユミは数学好きなんだってね、今でも自分の専攻ね、コンピューターに変えない、本当に今未来を開く鍵はね、そこしかない、ね、あなたたちのこの若い頭、柔らかい頭、それがね、今未来に一番適してるんだけど、なぜそうかしたらね、 同じくらいの子供たちがわからない世界を聖書を通して聞いている、その認識を持っている、それで未来に対しての何かの挑戦をするんだったら、他の子と違って皆さんが持っているその感覚、それによってね、主が開いてくださるね、世界はね、本当に拡大な世界だと思います。私なんでコンピューターができないんだろうと教えるね、こういうのがいいよっていうのを教えることはできるのに、コンピューターができないから、私は直接それを作るっていうことはできない。あなたたちはね、そのうちね、私たちの教会においてもね、もう本当に素晴らしいことを目の前で見る、ね、イエス様今ね現実的にね、もうあるプロジェクトを、ね、進行しているんです。いい？信仰によって神に憧れ、信仰によって良くなりたい。この人たちね、良くなりたいと思ったんですよ、ね、子供を産んで良くなりたい、ね、そこの民になって良くなりたいと思ったんですね。何も尊いね、自分がもう神様に仕えたい、神様に栄光を捧げたいと思ってないですよ。主にあって良くなりたいと思ったね、主にあってね、良くなりたい、主にあって子供を産みたい、主にあってね、保護されたい、それだけなんですよ。そしたら結果はどうなったかしらね、イスラエルで一番有名な家系ですね、イスラエルで一番有名な家系、王はここしか出ないって言われたこの家系のね、子孫を産んだ栄光の女になったんですよ。どうやって？信仰によって憧れたから。信仰によって憧れを持ってないとね、ね、現実の世界で何にも起きない、何も起きないよ、ね、5月に私が言ったことにね、投資家がね、もう何百億ドル何兆って今出してる。日本はね、これで大丈夫だろうかと思うくらい日本は遅れてる。孫正義が、ね、それでも日本に行ってよかった。孫正義が、自分たち技術ないので頭もないから、彼は投資家として、中国に投資したり失敗した。だけど孫正義がね、このことに今ね、2カ所ぐらい投資してる。すごいお金です。だから、技術を開発することは、諦めてるらしい。でもお金は投資しているので、少しはついていっているのかな、という状況なんですね。メッセージを聞いてて、ね、あの時代のこと聞いたって、あんたたちとつなげることはできないんだから、こんなメッセージ聞いていいの。今日のメッセージが皆さんに言っているのは、ね、イエス様に憧れを持った人が失望に終わったことはないということと、もう一つ、ね、信仰を持って始まったことは、皆さんの、ね、力が大さをしてできないとしても、信仰を持って始めて、その信仰から離れない、その志さえあればね、奉仕者であり完成者であるイエス様がそれを完成してくださった、はい、この女二人はね、イエス様が完成してくださったんです、ね、石膏を送って完成してくださった、サルモンと結婚させて完成してくださった、ね、ユダのところに子供を産ませてくださって、ね、ユダの家から杖が離れない、ね、王権が離れないということが完成されたんです。いいですか皆さん、現実の世界で皆さんが夢見たってね、大学卒業してから23万ぐらい給料もらって、ね、ボーナス3ヶ月分、でもあんたたち大学卒業した時にボーナス何があるかって言ったらね、能力給になっていて、その能力によって たくさんもらったご覧の方。だって今もうすでにけじってるよね。あの家でお仕事しているから、そのあのなんだっけ、バス代ね、今もうけじってんだよ。バス代けじってる人がボーナスけじらないと、もう一番先にけじる。未来をね、希望だと思ってね、行くんだったら、周りは全然あなたのね、当連代何にもあの思ってないからね、持っていくんだったら100年200年先に行けるということなんだけど、通常の周りと同じ考えでそのまんま行ったら、多分仕事はコンピューターに全部奪われてると、ね、そんでコンピューターのスイッチ入れる、コンピューターにあの、なんだっけ、油かす、クライムあの仕事以外のことも、もう最近ね、掃除の仕事もね、あれコンピューターがやるんだ、あれなんだっけ、自動でね、家ルンバで、ルンバでしょ、レストランとかはルンバの大きいがなんだって。だからお仕事、あのお掃除の仕事もままならないこの世界になってしまったんだよ。変わり果てるスピードはもう速すぎるので、それについていくためには何が必要ですか。情報ね、他のもの見ないで、そういうものを見る、そういうものを見る、そういうものを見る、そうなんだってね、そういうものを出ますって書いて、でそれに投資してる、ね、会社はどこって、世界的な会社はどこってやってみ、すっごいお金が今もう動いてるから、世の中はね、今発想か、発想ね、私たちが考えられないことを発想する発想家を待ち望む。この女二人、通常の人が考えないことをね、発想してるね。子供を儲けて栄光の女になるね、神の民になりたいっていうことで栄光の女になる。発想が実体化された。なんで信仰によってだからです。信仰によって発想すると、行動すると、残りの感性は主がしてください。信じますか、
ね、はい、でその次に出てくるルツもですね、本来イスラエルの中に入れるはずもない、ね、モアブの女性でしたけれども、彼女もこの神のために憧れを持っていた、ね、情熱を持っていたので、神の民の中に割り込んできた。先々週あのペレスのケース、ね、ルツ記に出てくるケース見ましたね、ペレスのケースの、ね、その意味、それ割り込んで入ってくるものの歴史という意味であり、また裂け目から侵入して入ってくるものっていう、ね、そういう意味がこのペレスのケースでした。皆さんも、ね、本当に今ですね、一番急がれているのが、ね、このようななんていうかハングリー精神というか、ね、割り込んででも入っていこう、ね、自分が本当にトップになりたい、ね、自分がこの分野で、ね、一番になりたい、ね、そういう精神がですね、今すごく急がれている、ね、時代なんですね。皆さんはこの時代の中にいて、ね、まあいいや、そこそこ、ね、なんかそういった努力、なんか汗臭いことをね、あのそういうことダサいことはしないで、ね、そこそこやっていけばいいんだよっていう、そういう空気が蔓延して、そして若者たちに蔓延してるんですね。だから皆さん、逆に言えばチャンスなんです、ね、今この時代の中において、ね、本当にダントツになって、そして本当にこの時代に神様の国を立て上げていきたい、ね、願う人をですね、主は天から見ておられて、あ、この時代こんな若者がいるということで大いに用いてくださるんです、うん、ダビデそうでした。本当に誰よりも神様に対する熱心を持っていたから、ね、だからあんなに、ね、あの家族の中でも、ね、七男坊、ね、で誰からも見向きはされない人だったけど、本当に人一倍神様に対して、また、ね、本当に羊や弱っている人のために、ね、その愛情人一倍強かったから、ね、だから彼王様にまで上り詰めました。この、ね、系図の中に、ね、2番目に出てくる、ね、ダビデ、ね、このダビデ、 本当にこの神様に愛されるという名前の意味なんですけども、それは本当にこの何とかしてこの神の国を立て上げたい、そして本当にこの弱い弱ってる人を立て上げたい、そういう思いが最も強かったから、だから神様はまだ人が誰も見ていないさなかによって神様を見つけて、そしてこのように大きく来てくださったんです。私たちも本当にこの何としても神の国に入りたい、そういう願いを持って、そして実際割り込もうとする意欲があるならば、主は全人類の一人一人の思いを見ておられます。そういう人に主は働いてくださるんですね。でこの中に系図から除外されてしまった人の性質を、それを見ていくとですね、本当に主の言葉を軽んじて、逆らった人たちなんですけども、でもこの系図に載っている人の中にですね、系図に載っている王たちの中に、除外されてしまった人よりももっと、はるかに立ちが悪い、王様の名前もあるんですね。その王様の名前が連なった後に何があったか、バビロン捕囚でした。このバビロン捕囚、その子孫以降からですね、王権が剥奪されてしまったという記事も、ここから分かるんですね。ですから、つまりこうです。神様の御前において、怖くとはもう名前さえ連ねられない、連ねてもらえないけれども、大悪党、本当に神様の御前において、悪党はもう呪いの代名詞になって、記録されてしまうんですね。呪いの代名詞、要するにあの神様を侮ってると誰々さんみたいになるぞっていう、そういうことで用いられてしまうようになってしまうんですけれども、本当にこの系図の、恵み深いところは、たとえ大悪党の子孫であったとしても、本当にこの主に聞き従おうというその志を持ったならば、その世代から、神様イエス・キリストを生み出す栄光の家系に、チェンジしてくださるということですね。本当に主の恵みがあるんです。呪いは3代4代までけれども、恵みは千千代まで、10回に書いてある通りなんですね。皆さんは本当に今本当に主に対する熱心を持つべきです。この私たちも本当にこの主に対して熱心に歩んでいくならば、主に見出されるものになっていきます。でこの17節のところで14代って出てくるんですけども、14、これヘブライ語のゲマトリアではダビデの数字なんですね。あのダビデ、それをヘブライ語を通じ直すと14になるんです。アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になるって、書いてあります。でダビデの名前の意味は愛されたという意味です。最愛のという意味ですから、神様は愛しておられたんです。アブラハムからダビデまでの本当に信仰の世代を愛しておられ、また、ダビデからバビロン移住という本当に信仰によって廃れた、世代の中においても本当に信仰を持っている人たちを愛されて、またバビロン移住からキリストまでの14代、名前だけは分かります。その間の人たち何したか分かりません、けれどもその世代でも愛しておられ、そして今この2021年を生きる皆さんも、信仰によって生きる皆さんを愛しておられます。皆さんはこの時代においてまだ、無名であるかもしれませんけれども、しかしそれでも皆さんが信仰によって生きるならば、神様は愛しておられるんです。この経図の中に、何か名前しかわからない、どんな人生を経験したのか、どんなドラマを生きたのかわからない人たちも、多いですけども、しかし彼らはそれぞれの時代の中において信仰によって結婚して、信仰によって子供を産んで、信仰によって子育てして、信仰をしっかりと継承していったから、だからその子子孫孫にマリア、ヨセフがあり、そして神様から選ばれてイエス・キリストをこの世に送り出したんです。皆さんも同じです。皆さんのうちに、信仰が宿っているならば、イエス・キリストを宿しています。そして皆さん自身がこの世にイエス・キリストの技、イエス・キリストの行い、これを世の中に送り出す、それが今生きる皆さんの役割なんです。イエス様はどこの時代においても神様を、それを敬う人を通して歴史に介入してこられました。この時代どうか皆さんを通して歴史に介入されるイエス様の働きをする皆さんでありますように、皆さんも本当にこの信仰の先人に倣って、この栄光の系図、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、 イエス・キリストの系図に連なって、そして本当に皆さんの名前、誰々さんは信仰によって2021年を後期に生きたというその天の書物において記録を残していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。
あのね、現実離れしたことをイエス様に願いなさいと私は言っていません。現実伴うことをイエス様に願ってください、うん、何をこの時代私たちがイエス様の望むところに置いて先駆者になりますように祈ってください、ね、そうすればあなたたちがどういう分野で先駆者になるべきか主が教えてください。この時代私がイエス・キリストにあって、ね、時代のリーダーシップになれる先駆者になさせてくださいとお祈りしてください、ね、これ現実的でしょ。そうお祈りすればどういう分野で私が先駆者になるべきか主ご自身が教えてください。そして教えられたことをね、地道にスタートすればいいんですよ。完成するのはイエス様です。じゃあこの時代において本当に私がイエス様にあるこの先駆者になりますように教えてくださいと祈りましょう。
時代本当にあなたに用いられるもの先駆者、そして本当にこの時代を信仰によって支配していく栄光の世代になっていくことができますように、またそのような世代を育てる親となっていくことができますように、私たちが本当にこの時代の主導権を握り先駆者となり、主はあの分野この分野本当にあなたから与えられた賜物に従ってそれを本当に活用し、そしてこの時代を治めてあなたの御国をもたらすもの、またもっともっと神の栄光の本当に御言葉教育を受けた神の子供たちを増やしていくものとならせ、この時代は先取りし、そして本当に富においても経済においてもまた地位においても名誉においても本当にどんどんとこの地において大いなるものとなっていく我らともどもでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
それでは104番を賛美します。104番を賛美した後に捧げ物の感謝のお祈りをいたします。
Thank you.
主よ来てくださいと願いつつ、今我らはこのアドベントのシーズンを過ごしております。主よ来てください、この時代に来てください、私たちの人生に来てください、私たちの家庭の中に、この親子関係、夫婦関係の中に主よ来てください、また主よ仕事場に、学校に、またそのそれぞれの場所場所に主よ来てくださり、支配しダビデの王座について平和の花咲く国を建て、また統治を行ってくださるように、誠に世の中本当に暗黒です、暗闇です、この中においてあなたが来てくださり、私たちの中にまずろうそくが火を灯り、そしてあなたという光を世に放っていく我ら友のとならせてください。主よ我らはあなたの御言葉に従い、主よこの聖なる宮においてあなたに捧げ物をしました、誠に主よあなたの家の食物としました。どうかあなたが御言葉の通り天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでくださり、一人一人を虫歯のあらゆるイナゴの類を叱りつけ、そして一人一人の土地の産物を、まいた種を滅ぼさないようにし、不作とならないようにしてくださるように、それぞれの行く先立ちにおいてあなたが恵みの雨を降り注がせてくださるように、また主よコロナの時代まだまだ主よ続いております。主よどうかあらゆるコロナから、また病、疫病、災い、諸々の悪魔サタンの攻撃の類から守ってください。この時代の中にて本当にこのボアズのようにダビデのように優れたものとなっていく一人であり、また本当にエステルのように、またルスのようにアビガイルのように、本当に気品と美しさ、主に従うことの美しさを持ってあなたに会って、本当にその栄光が褒めたたられ、また本当にあらゆる良きもので満たされますように、願うものが叶えられますように、主をどうか一人一人を祝福してください。これから始まる1週間、本当にあなたに会って過ごされますように、守られますように、祝福されますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではお聞きください。主の祈り557番を賛美してそのうちに祝祷いたします。 ちょっとここから見ます。はい、いらっしゃい。感謝します。皆さんの名前と祝福します。
あれ
근데 형 이거 김치 사면 되겠지.
어, 근데